そのイエス様が弟子たちのために、そして後の時代のクリスチャン教会のために父なる神様に取りなして祈っておられる姿は、ヘブル人手紙の4章から10章までに書かれている大祭司としてのお姿そのものです。つまり神様と私たちの間を取り持ち取りなす大祭司としての働き、その祈り、この祈りにはそのようなイエス様の働きが現れているとよく言われます。ヘブル書の4章14節にはこんな言葉があります。さて私たちには諸々の天を通られた神の子イエスという偉大な大祭司がおられるのですから、信仰の告白を固く保とうではありませんか。またこのイエス様の祈りの中で特に強調されている、それは私たちが世から選び出され性別されたものである、この世のものではない、この世に属するものではないということが、テーマとして祈られている。まあ、そのためこの祈りは性別の祈りだと呼ぶ人もいます。でこの祈りは、まあ、先ほどの、子どもたちへのメッセージでもお分かりのように3つの部分に分かれます。イエス様はまずご自分のために、まあ、ご自分のためにといってもこれは、間もなく十字架にかかって死なれる、その大切な働きを完成できるように、そして神様の栄光が表されるようにとまず祈られました。それが1節から5節です。そして次に弟子たち、世に残される弟子たちのために祈られました。6節から19節です。そしてそのさらに後の弟子たち、まあ、言い換えれば教会と言っても良いでしょうか、そのために祈られました。20節から26節です。その中でイエス様はすべての信じる者が一つとなり、そしてすべての者が神様の栄光を見るようにと祈られたわけです。またこの祈りはヨハネの福音書全体の要約とも言われます。神を御子イエス様の父なる神への従順と信頼、まあ、この福音書のいろんなところに見られますが、まあ、その最終的な、まあ、なんて言いますか、完成したような形がここに見られます。そして間もなくイエス様は十字架にかかって死なれ天に上げられますけれども、それによって父なる神様が栄光を受けるということ、そして神の御子イエス様によって神様の御心が示された掲示されたということ、そしてさっきも言いましたが弟子たちとは神様によって世から選び出されたものであり、そして世に使わされるものである、まあ、そういったこの福音書の大切なテーマの一つ一つがイエス様の祈りとしてここで表されています。本当にこれは十字架にかかられる前のイエス様にふさわしい祈りです。そしてイエス様はすでに十字架と復活の後を見据えて、後にイエス様を信じる人たち、その人たちのために祈り、そしてすでにここに教会の姿を示しておられる、まあ、そういう意味でも本当にこのヨハネの福音書17章は、本当に深い内容を持ったとてもユニークな箇所なんですけれども、残りの時間教えられたことをいくつかお分かちしたいと思います。イエス様は弟子たちのために祈っておられますけれども、それが17章の6節から19節ですが、ここで皆さんはどんなことに気づかされるでしょうか。まあ、意外と言ったらおかしいのかもしれませんが、私が気づかされたことはイエス様と弟子たちの関係は決して不完全で曖昧なものではない、非常にはっきりしたものだということです。イエス様は6節で6節にありますように、あなたが世から選び出して与えてくださった人たち、あなたが世から選び出して与えてくださった人たちと弟子たちのことを呼んでいます。その後もあなたが私にくださったもの、まあ、人たちと繰り返して言われます。つまり弟子たちは神様から選び出されて、そしてイエス様のものとされたんだ。イエス様と弟子たち、まあ弟子たちというのはイエス様を信じた人ということですけれども、その揺るぎない関係をここではっきりと言っておられます。しかも 彼らはあなたの御言葉を知ります、守りました。今彼らは知っています。彼らはそれを受け入れ、私があなたのもとから出てきたことを本当に知り、あなたが私を使わされたことを信じました。このように言っておられるんですね。まあ、私たちはどうしてもペンテコステの時に聖霊を注がれる前の弟子たちを思い浮かべますと、どこか頼りなく、イエス様の御心を十分に理解できず、とても神様の御言葉を守った人たちとは思えない、そんな印象を持っていないかと思うんですね。特にイエス様がこれから十字架にかかろうとされていますが、その時弟子たちはバラバラになってイエス様を見捨てて逃げてしまいます。もちろんイエス様はそのことをご存知の上でこう言われているわけです。少し前の16章の31節から32節ではこんなことを言われています。イエスは彼らに答えられた。あなた方は今信じているのですか？見なさい、その時が来ます。いや、すでに来ています。あなた方はそれぞれ散らされて自分のところに帰り、私を一人残します。もう弟子たちがこの後イエス様を見捨てて逃げてしまう、イエス様だけを残して逃げてしまうということをイエス様はご存知なんですね。その上で、イエス様は、弟子たちは御言葉を受け入れ御言葉を守った人たちなのだと言われるのです。どうしてそんな風に言われるのでしょうか。それが、まあ、結局はイエス様は弟子たちが世から選び出されてすでに神様のものとされた人たちであるということを、まあ、知っておられたからです。これは私たちの思いを超えた神様の一方的な恵みです。弟子たちが神様、イエス様によって選ばれた特別なものであるということは、まあ、すでに6章で言われていました。6章というのは、まあ、長い章ですが、5000人の給食のことが書かれているところです。5000人の給食の奇跡の後、多くの人がイエス様を信じると思いきや、実はその後イエス様が語られた言葉によって人々はいろんな、イエス様に対する評価がバラバラになっていくんですね。そしてイエス様のことを理解できない弟子たち、自分では弟子と思っていた人たちはたくさん離れていきました。6章の66節にはこう書かれています。こういうわけで弟子たちのうちの多くの者が離れ去り、もはやイエスと共に歩もうとはしなくなくなった。この奇跡の後、イエス様とイエス様から離れていく人がたくさんいたということです。するとイエス様は12人の弟子たちにこう言われました。あなた方も離れていきたいのですか？するとペテロが弟子たちを代表してこう言うんですね。主よ、私たちは誰のところに行けるでしょうか？あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。まあ、6章の68節から69節ですが、このように立派に信仰を告白しました。するとイエス様は、私があなた方12人を選んだのではありませんか？しかしあなた方のうち一人は悪魔ですと言われました。まあ今日はこれ以上取り上げませんが、イエス様は17章の祈りの中でもはっきりとイスカリオテのユダは選ばれたものではなかった、12節です、そうはっきり言っておられます。このように本当にイエス様に選ばれた弟子たちと自分の都合で従っていた人たちがふるいにかけられて明らかにされました。さらに十字架にかかられる直前、弟子たちは先ほど言ったように、私たちはあなたが神から来られたことを信じます、6章16章30節と信仰を告白したわけです。まあ、もっともこの後イエス様はさっき言ったように、彼らがイエス様を置いてバラバラになってしまうということを言われるわけですけれども、そのように確かに弟子たちの信仰は未熟でした。イエス様の本当の御心を理解することはできていません。弱く脆い信仰しかありませんでした。それでもイエス様にとって、彼らが選ばれ、そしてすでにご自分のものとされた人たちである、そのことに変わりはなかったということです。 ですからイエス様は間もなく世に残されている弟子たち、つまり父なる神様がイエス様のものとしてくださった人たちのために祈られます。彼らが世にあって悪いものから守られるように、そして清められ聖別され、神様の栄光を表すことができるようにと祈られます。弟子たちもこの後一度はイエス様を見捨てて逃げてしまいますが、その弟子たちを立ち上がらせ、支え、成長させたのはこのイエス様の最後の祈りだったのだと改めて教えられます。それは神様の恵みの働きです。弟子たちの揺らぐ信仰を確かな信仰へと変えていきました。その意味でこのイエス様の祈りはルカの福音書の22章31節に書かれているイエス様の祈りと通じるものはあります。同じような時期に祈られた祈りですけれども、イエス様はあなたのためにあなたの信仰がなくならないように祈りましたとペテロに言っているわけです。さて最後に分かち合いたいことは、さっきも言ったことですが、イエス様は弟子たちのためだけでなく、ご自分の十字架と復活の御業を通して生み出される教会のためにも祈ってくださっているということです。17章の20節をご覧ください。私はただこの人のためだけでなく、この人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。そのようにイエス様は言われました。つまりイエス様が直接選んでくださった弟子たちはイエス様の言葉を聞いて信じ従うようになりました。しかしこれからは彼ら、つまり弟子たちの言葉によって私を信じる人々と書かれていますように、イエス様を信じた弟子たちが伝えるイエス様の言葉によって信じる人たちが与えられていくということです。これはこれからイエス様が天に帰られた後、どのようにして神様の御言葉が述べ伝えられていくかを示しています。イエス様はもうこの世にはおられません。イエス様に代わって御言葉を述べ伝えるのは弟子たちの役割です。そして弟子たちが伝えたその言葉によって救われた人たちが伝える御言葉によってさらに救われる人々が起こされていく、そのようにしてイエス様の御言葉、福音というものは述べ伝えられていくんですね。NHK でファミリーヒストリーという番組があって私も時々見ますけれども、考えてみればですね、私たちの信仰のルーツってたどっていったらどこまで行くと思いますか？もちろん直接的には私で言えば、私の父がイエス様を信じたってとこから始まるんですけれども、じゃあその父に福音を伝えたのは誰だったんでしょうか。でその福音を伝えた人に福音を伝えたのは誰だったんでしょうか。多分そのあたりになるともう多くの日本人は、アメリカとか外国のクリスチャンホームまで多分行くんでしょうね。でそこからまたどんどん遡っていくと、ひょっとしたらヨーロッパの中世のどっかのカトリック教会のでどこまで行くかもしれない。で結局確かに言えることは、あのイエス様の弟子たちまでたどり着くということです。そう考えますと、イエス様を信じた 人たちの大切な役割、それはどんな方法であったとしても私たちの信仰を言葉にして、あるいは態度を持って証しし伝えていくということです。それによって今私たちがあります。そして私たちにはまだ見えませんけれども、この後のイエス様を信じる人たちがいるということ、もうイエス様はもうそのことをご存知です。その上でイエス様はこのように祈っておられるということを今朝改めて教えられます。さらなるイエス様の祈りは、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにおられるように、すべての人を一つにしてください、彼らも私のうちにいるようにしてくださいという祈りでした。この後も私が一つであるように彼らも一つとなるためです。 あるいは彼らが完全に一つとなるためですと祈っておられます。イエス様は御言葉によって信じた人たちが一つにされることと、世界中へ福音が述べ伝えられていくことは、切っても切り離せないものだと考えておられます。信じた者が一つにされること、それは主イエス・キリストの教会が立て上げられていくということです。イエス様を信じた人たちは決してバラバラに個人的に御言葉を述べ伝えていくのではないということです。なぜイエス様を信じた人たちが一つとされるのか、一つにされなければならないのか、それは父なる神様と御子イエス様、そして聖霊なる神様が一つだからだと言われています。父子聖霊の神様が一つであるとは、互いの愛によって結び合わされているからであると表現することができます。同じようにイエス様を信じる者たちは互いの愛、互いに愛し合うことによって一つとされていくということです。主イエス様を信じる人たちが一つとされる目的、それは21節でイエス様が言われているように、世が信じるようになるためです。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。イエス様はイエス様を信じる人たちが互いに愛し合うことを通して、まだ教会に加わっていない人たちがイエス様を信じるようになることを願っておられます。この人たちが信じているイエス様は間違いのない確かな救い主だと信じるようになることを願っておられます。初代教会のクリスチャンたちはこのようなイエス様の祈りの通りに周囲の人々に好意を持たれ、次々と新しく救われる人が加えられていったと書かれています。私たちクリスチャンが互いに助け合い愛し合うことは、当時のクリスチャンたちが互いに助け合い愛し合っていることは誰の目にも明らかだったと、そのように聖書に書かれています。私たちの教会もこれからどのようにイエス様の福音を明かしして伝えていくかを祈り求めているところです。もちろん私たちはこれまでもそうしてきたわけですけれども、コロナ禍の間どうしても私たちは外へ向かっていくよりは、なんとか自分たちだけでも礼拝を守ろうと精一杯でした。もちろん多くの教会がそういう状況にあった、それは決してただ責められることではないと思いますけれども、しかし改めて私たちの教会も地域の方々へ証ししていくことを願い求めていきたいと思います。私たちの教会がこれまでしてきたことを振り返りつつ、今何ができるのか、何をするべきなのか、何を求めていくべきかを共に祈り求めていきたいと思います。そのためにイエス様が祈ってくださったように、私たち一人一人の中にイエス様の愛があり、そして私たち自身がイエス様の愛のうちを歩み一つとされていくようにと祈り求めていきたいと思います。最後に同じヨハネが書いた第一の手紙4章12節から13節を読んで終わりたいと思います。未だかつて神を見た者はいません。私たちが互いに愛し合うなら、神は私たちのうちにとどまり、神の愛が私たちのうちに全うされるのです。神が私たちに御霊を与えてくださったことによって、私たちが神のうちにとどまり、神も私たちのうちにとどまっておられることがわかります。お祈りしましょう。